キドキテレビゲーム大逆転反省会ポッドキャスト。
なんで合わないの。
でもタイガーマスクは知らんかった。あれどういうこと、どうだ、誰か第一人者がいるんでしょ。
全然その関係ないその、ところに、新入生役立ててください伊達直人って書いた手紙とともにランドセルが6個ぐらい置いてあった、
うんうんうん、
で伊達直人って誰だっつったら、あ、タイガーマスクの中の人だ、タイガーマスクっつったら、ちびっこクラブにね、いた元も孤児でさ、自分がタイガーマスクになってそのクラブにそのちびっこハウスに物をね届けたりする人でしょ、
うん、
だからそれと同じことをそのやったんじゃないか。でおそらく年配の方じゃなかろうかと。最近の人だったらだって伊達直人って言おうと思わないわけでしょ。それに気を良くしたその、ま、世界中日本中のそのハッピー、
本当に面が影響されやすいよね日本中。
いやでもいいことだなと思ってやるのは俺いいことだと思うんだよね、
うん、
別にそれが
だから
偽善と呼ばれようとなんだろうと、
だからもっといろんな運動できんじゃないですか。
でもあこれいいことだなと思ってやれる人とやっぱやれない人っていうのが出てくるから。
だって近所の交番になんか筆箱とか買って持って行って、うん、これ届けといてくれやみたいなんで言ったりとかするやつとかが出てきてるらしく。
もうさ
もう迷惑
正直。あと
迷惑
チャーシューが、
チャーシューがね
酔っ払いやで、
ホワイトが入ってるけど、いやあれはねだからいやもちろんもちろんいい人だと思う、そしておそらくラーメン屋さんだと思うんだけど、
おそらく
それはやっぱり大人としては万が一があるからあげれないよ。
そうなんです、
うん、かといって園長さんがじゃあ味見でって食ったってそれもやばいし、
いかんいかんです、ね、
だからいやものすごくいいことだと思うけど、
う、
ね、正直園の人はお金が欲しいっつったね。
え でもそうですよ、
正直それ
は言ってた。だから本当はそれをあげお金をあげるべきなんですよ、うん、
でも、うん、お金をあげるってやっぱり
ちょっとやらしいこと
でしょ、ちょっと違うじゃん。
だから
どうしよう、だからランドセルというのがものすごいいいアイテムだったんじゃないのと思うよ。
そこから今もまだちょっと流行って
る、うん、いや俺もいいことだと思うけどな。
というわけで反省会ポッドキャスト、
ドドドドドドーン。
今のは前トークってことでね、
イエイ、
納得しました。
収録済みですか。
はい、はい、というわけで、今日は19日、1月19日放送後の、
はい、
福丸伯爵家社内においての反省会ポッドキャストとなります。
2回目の放送でしたね今年のね、
はい、今年2回目となりました。今日のテーマはなんだっけ、ファミ通の発売日スケジュールを見て2011年を占おう
という。
さあ、今日紹介したいろいろなゲームの中で、うん、2人とも印象に残ったものはございますか。花井くん、
マックスウェル、
マックスウェル
の不思議なノートです。
はいはいはい、
いやあれは面白い、
あれは確かに、うん、面白そう、
うん、
中の夢のノートだよ ね、 ね、
うん、
そうだね、
まさしくドリームノート
登場だよ ね、 ね、まあ、ちょっと触ってみたいなと思います、
うんうん、もうすぐなんでしょあれ。
ちょっと安いし、うん、27日って書いてあります。
で3000いくらさ、あんな言われちゃったら買っちゃうよね、うん、
買っちゃうわ、
うん、また俺その週末
でも謎を解いていくやつなのかしら。
いやあの多分アクション、うん、パズル的な要素だと思うけど、
思うけど ね、 ね、
ここを先進むためにじゃあどうするとか、クジラが溺れてますどうしましょうとか、
うん、
そういう流れだと思うけどね。
事件が起こって
事件が起きていくんじゃないかな。
そうですね、
だあれ難しいね、どこまでやれるかっていうと、おそらくその対象年齢をすごい考えちゃって、5、6歳から中学生ぐらいまでを対象としていると、やっぱ俺たちの望むようなものがないかもしれないけど、
いや結構その、うん、具現化されるものは多くて、うん、でも答えが間違ってるみたいな、うん、で答えの幅が結構広く取ってあるみたいな。
これでもやれるよ。だからその例えばヘリコプターだったらヘリコプターだけじゃないと、
そうそうそう、うん、
バルーンを代わりに出してもいけるぞとか、そういう流れだ。
そうそうそう、だから今まで の、 その何アドベンチャーゲームって答えは一つしかないわけじゃないですか、
うんうんうん、
それもほら作者が設定した、うんうんうん、答えしかないわけじゃない
です
か、
うん、道に進んでっていう、ね、
だってなんでこの脱出ゲームここにハンマーとかのにハンマーで壊せないのとかなるじゃん、
うん、ガラス割りゃええやんけってなるもんね、
みたいな矛盾点がちょっとのを解消するための一つの方策というふうに考えてはいないだろうけど、
まあまあまあまあ、こっちの意図としてはあるよね。
そうそうそう、
幅が広がる ものすごい幅が広がるんだなと思った、
う
ん、
それこそほらマスターキートンがこう武器がない中でどう戦うのかとか、パイナップルアーミーでこの何閉じ込められた中でどう敵と切り返すのかときな、
なるほど、シルバーウルフが閉じ込められた時にこう粉塵爆発で助かるような
みたいな、
なるほど、
そうそう粉塵爆発それで覚えたけどね
小麦粉、
小麦粉回せてね、
そうそうそう
そう
そう、
そうか、じゃあいろんなパターンが見れるってこと
ですよね。
それでもいや、
絶対おもろいやん。
だから何週かがもしかしたらやれるよね。1週目これでいったけどとかってなると、ね、うん、いやそれでちょっと面白そうだな。
うん、絶対おもろい。
福丸さんは？
そうですね、僕はですね、思ったよりこの絶対絶命都市シリーズが好きでして、
おお、
まあ、そんなに大きくは変わらないんだろうけど
水がなくな
る
でしょそれね、超
面白い、 いや面白いんだよ、ね、俺結構そのサバイバルごとが好きで、
はいはい、
サバイバルゲームやってた流れかは知らんけど、無人島に行っても俺は一人で生きていく術を身につけるためにいろいろ勉強したのよ。
そういうゲーム出ないんですかね。
いや、あると思うよ。いやいや、
全然無人島生き抜けみたいな。
あ、全然あると思うけど、
サバイバル
そのやっぱ全てがリアルじゃないんだよね、そういった意味では。
あ、そうか。
そう、水を手に入れる方法とかもさ、うんうん、まあ、無人島とその都会では違うわけじゃない、うん、でそれとか、あとその都会にあるべきやっぱ罠だよね、やっぱ感電とかすぐするからさ、うん、それを例えばね、こう本来ここで例えば電柱が倒れてきてこう周りが全部電線になってしまった時にどうやって逃げるかとか、
は
あ、そういう知識を蓄えるのが好きで、
あれさ中学校の時だよね
ん、
俺さ久しぶりにほら実家帰って母ちゃんから、
うん、
このタンスを整理しろと、
ほうほうほう、
このタンスに入れていいかと、で去年言われた、あ、去年の8月に言われて、その時こう母ちゃんが手に取ったのが明らかに俺が青春時代にいろいろ慰めてもらったエロ本っていうか、それこそユージン先生の漫画とかが入ってるボックスだったっけ、
は
いはい、ちょ待てと、子供もいるしと待て待てと、でお正月見たわけ、もう一回、うんうん、あ、でその時はもうスルーしてほっぽらかしといたんだけど、うん、お正月見たら、まあ素敵なね、俺が昔買ったアイドルの写真集とか、
あるあるある、
エロ本であるとか、あとなんかパソコンのなんとかであるとか、
宮津のんき先生の冒険してもいい頃とか、
頃とかあと、そのところに、アメリカ大統領選挙のファミコンのパッケージがなかなか置いてあって、で花井くんが持ってなかったらあげようかなと思ったら持ってるっていうから、
ああそうだそうだそうだ、
でいいやと思って、
あれめっちゃむずいっすよあのゲーム、
めっちゃむずいっすよ
めっちゃむずいっすよ、めっちゃむず
いっすよ、知らない俺。
でその中に、ちっこいね缶からに入った小箱があって、パカッて開けるとサバイバルキットがもうほら中学校の頃とかって、
はいはいはい、
ノストラダムスの大予言とか大地震とか終末的なものはいっぱいあったわけですよ。
そろそろ関東大地震来るぞみたいな話あったよね。
だから中に入ってたのは防水マッチとか、
あった、
あと
すぐだけですぐ
ポッて火つくやつ
とか、おあと何
釣り針
にもなる、うん、こうヌーキット、
そうそうそうそう、
チクチクヌーキット
の
ちっこいやつとか、あとなんかビニール袋に入った、あとお薬お腹に効く赤玉とか、そういう絆創膏とか入ってて、ああそっかサバイバルキットだと思ってまたそっと戻したんだけど
戻すなや
全部見えにくいようにしてもう一回そっと戻しちゃうんだけど、だってどう処分すんだよ。
いや捨てりゃいい
やん、そうだ、ユージン先生捨てりゃいい、
嫁も子供もいるのに。
あ、そういうことか、
いいじゃん、
ユージン先生なんか捨てらんないよ、
ユージン先生も大丈夫です、調子わかんないよ、
修正前のエンジェルだぞ、貴重なんだぞ。
あ、それはちょっと、
それはじゃあ我が家で保管しますよ、我が家で保管します、
校内写生とかよりちょっとエロいんだ。
ああ、そっか
まあそれはいいんだけどさ、
うん、
なので、で俺その時ちょっといろいろ思い出したのは、うん、昔モノマガジンとかで、うんうん、別に使いもしない、うんうん、マルコポーロってナイフナイフがあってそれがすげえ欲しかったなって思い出とか、うんうんうん、なんだろうね、あの中学生
あった乱暴ナイフ流行ったよ、
それを今も引きずってるわけでしょ。
僕ずっとずっと、僕だって乱暴ナイフ持ってますし、乱暴ナイフの中には入ってます、乱暴知ってる、映画の乱暴、
乱暴
絵の中にさ、いろんなアイテムがあるわけ、
そうそうそう、
で絵のところはもちろん方位磁石ですよ、
ほう、
はいはい、
もちろん方位磁石になっていて、であ、これ左行けたっけ、
左行けるよ。
行けるよね。
右も行けるけど、左も行ける
よ。ああ、そういう流れか。まあ、いいや。で、あるし、なんだっけ、釣り針ももちろん入ってるわけよ、そこには。なんで、ナイフはナイフであるから、バスッとね、何かこう、無人島にそのナイフ一本持ってけば、生きていけるなと。
そのマルコポーロも、これぐらい、20センチぐらいの刃渡りに、うん、もう今持ってたら捕まる感じだけど、ノコギリもついてる、
そうそう、後ろね、
あと、工事尺もついてる、うん、みたいな、
そうだ、
サバイバルナイフだった
の。ついてる
の。すごい昔欲しかったの。
流行った。
流行ったんだよ。
そこそこ満タンしたんじゃないかな、当時だって。
そうね、1万2、3千して
るんだよ。したよね、多分ね。
結局持ってないんだけどさ、
うんうんうん、
持ってないんだけど、十徳ナイフみたいなやっぱ好きだったし、
うんうんうんうん、
でもそれってやっぱ、今考えるとなんか厨房の感じなんですかね。
まあそうだね、それを持っている、あの人を傷つける武器を持っているぜ俺っていうのも確かにそういう流れではあった。
バタフライナイフ流行った事件みたいな。
それはね、もう俺たちの上の世代だね。
メリケン持ってました。
メリケンも、メリケンも俺たちのちょっと上じゃないかな。
上、うん、でも、
まあ、一応バタフライナイフをきれいにしまう方法はみんな練習してる。
練習するよね、うん、
でね、必ずここ怪我するから、必ず手袋二重にしてから練習する。
今31の子がいるんですけど、うん、あの山形の方なんですけど、
うんうん、
は高校時代に鎖鎌持ってるヤンキーがいたって言ってて、と思って、鎖鎌さすがにいないよって言って、
シシドバイヤーじゃ
ん。てかもうさ、高校の時にはさ、うちらの高校時代はちょっともうヤンキーいなくなってたんですけど。
そうだよね。
どうぞ、いました？鎖鎌。
鎖鎌なんかいないよ。鎖鎌、え、
でもさ、ヌンチャクとか、うんうんうん、トンファーとかはなかった？
もう槍釜なんか絶対使いづらいっすよ。
まあ使いづらいけど。
相当の達人じゃないと槍釜は無理だよ。
がまだ山形にはいる。
それを出入りに使ってたってわけじゃないでしょ。ヤンキー同士の構想で槍釜使ってたわけじゃないでしょ。
槍釜を持ってちょっと
実際に槍釜を持って遊んでいたのかという答えであれば遊んでいた。
おお。
作った。
槍釜。
鎖鎌作った。いや作れるよ、だって鎌に、鎌の後ろに鎖つけりゃいいんだ。
え、あれでもどうやって使うんですか。
あれはあの難しいよ。
難しいぞ。
接近戦は右手の鎌なわけよ。
鎌鎌
で、あのそこそこ長距離戦や牽制で左手のこう、あの鎖踏んどうよ。
踏んどうでしょ。
くるくるくるってやってキュッて、
でそれで絡めたり、踏んどう、踏んどう、鉄の踏んどうがついてるのを敵に当てるわけよ、
うん、あ、じゃあもう使いこなせれば。
でも左手でだよ。
難しい
ね。いや練習してごらん、相当大変だから。
クリバリ的なこと
で、ね、で投げるとこっちが引っ張られちゃうから大変なのよ。
それは大変よ。
だからできればカバのここにはストッパーをつけて、腕のところにツバをつけておいた方
がいい。そうだ、スッと
行っちゃう、ね、そう、スッと行っちゃうとカメラにストンって行っちゃうから。
ドスみたいにね。
そうそうそうそう、
使わない
これワンポイントです。そう、鎖鎌はワンポイントです。
なるほど、
気をつけて。
使おうつけろ。
いやでもね、鎖鎌は無理だ、うん、相当練習だから。右手、左手にカバ、右手にあの奮闘だったらいけるよ。
うんうんうん、バラバラにバーチャルコンソールみたいな。
あ、違う違う違う、装備を右手左手に変えるってことだよね。
なるほどなるほど、
うん、でも左手でその鎖踏んどうに耐えられるかっつうと大変だよ。
うん、
あんま実践には向かない。
実践向いてない。
向かない武器でした
ね。今ふと思ったんだけどさ、
う
ん、
どうぞ。
女子に中二病みたいなの。
お、なるほど。いや、あると思うよ。
女子に中
二病、その乙女チック病でいいんじゃないか。
乙女チック病みたいなの。その今言ったような中学生の時は必ずやるような、まあ一つ思いつくのは、女の子は必ず花柄の服を描くみたいな。それちょっと
それは何つうの。
それは小児病で
しょ。小児病ぐらいだけど、うん、小児病ぐらいだけど。
頭に絶対リボンつけるとか、
リボンつけてふわふわの
こう、ふわふわのドレスみたいな、
ドレス着せるみたいな。
それは
で、ちょっとちっちゃい家描くみたいな、
うん、ちょっとちっちゃい。それは
煙突ついてる。
それはあれでしょ。
小児病としてある。中二病みたいなの。
ああ、なるほど。
もうアイドルとか好きだし。
なんか絶対これいう病かかるよねみたいな。
あ、で俺たちはさ、その記憶がないからさ。
いや、俺女子の記憶ないじゃん。
うん、
女子の記憶ないっていうか、
その俺たちはさ、男子の裏の記憶があるわけじゃん。その当時こんなことを実は思ってたとかさ、 あるわけ
だ。ごめん、今思い出せるのがね、あの、女子だけ体育館来てって言われた後みんなどういう話するのとか。
あ、
それ中二病とちょっと関係ないけど、今俺言ってることが中二病っぽいけど。
そうそうそうそう。いやでもね、うちの学校なかったな。
うちはね、ほんまに気づいてたよ。
え、うちの学校あったよ。
うんうん、だから、そうそう、だから具体的にどんな話をしてるかは、
あ、まあまあまあ、
あだけど、なんの
男子はサッカーやってていいからみたいな。
そうそうそうそう、
女子残って
みたいな、女子だけ残ってってのはあった。そんな、だからほんのりは気づいてたよ。
だから なんだろうね、
うん、
なんか必ず
こういう
必ず社名を取るときピースサインとか
エッグサインでしょ
エッグサインって何
カチンと怖いやつ
あとか、うん、なの
このさごめんね
それでも
ポッドキャスト撮ってるのにこういうやつっていう俺もちょっとあれだと思うけど
そう俺もちょっと先週の聞き返して思ったのは、うん、あまりにもこう見えないことに対する説明がない、
うん、そうでしょ意識がないよねそうだよおっしゃる通りだよ
もうちょっと説明しろ俺と思った
、うん、僕もだからその意識してそれを喋んないかなと思ったよ、
う
ん、
そうそうそう
これって言っちゃってるもんなと思って
そうか女子同士が先輩とか言うやつ
あちょ
あ女子同士
僕っていう女の子
でもそれは通んないんじゃない全員は。
あ、全員は通んない。
なんか、女子が先輩のことをちょっと好きになっちゃう的な。
ないですよ。それ中二病な発想でしょ。
女の子対女の子ってこと。
あ、俺が今中二病っぽい。
中二病になっちゃって
るから。いや、男はいつまで経っても中二病だって。
うん、でもさ、なんか、女子同士で、うん告白をしに行くとかもう言っても俺が中二病
どういうことどういうこと
言っててもおかしい感じだしなんかあんじゃんキッドさんとかもそういうの言いそうじゃん
キッド氏は言うよキッド氏は今でも夢見る声だから
言う
よ
このラジオで言うけど
キッド氏声だこれ聞いてんのかな聞いてそうだ悪くは思ってないんだよ
多分、ね、いや乙女心が分かる人
だよそうだなキッド氏がいたらまたなそういうのはまた変わってくるよな
まあ、なんだろう
ね。だって、花井がその女子の平均の話をできるかっていうところもあるじゃ
ない。なんか猫可愛いとか言ってれば、なんか可愛いって思われてる私みたいな。私、
分かる分かる。
うがった見方であれなんですけど、猫可愛いって言ってる女、本当にちょっと手に負えないところあって。
どういうことだよ。
本当に猫好きなのもいるんですよ、私の友達に。
いや、もちろんそういう人もいるよ。
いるんだけど、うん大体8割は嘘だと思うんですよ。
どういう
こと？犬好きっていうのは本当に好き、うん、だって犬より猫が好きって言ってる方が人気は高いじゃないですか。猫カフェとかもあるし。
なるほど。犬カフェってないもんね。
どう考えても猫って言ってる方がなんかこうみなんかなんかなんて言うんですか、その、ね、なんて言ったらいいだろう。
分かる。ポキャブラリが可愛いっていう。
そう。
その
こう言ってる方が得点が高いんですよ。犬が可愛いって言ってるよりも。
でその計算が見えるってことね。
そう。あとあのボブの女は狙ってるみたいなんとか。
どういうこと？
どういうこと？
何を狙ってるの？
私がやるとさ、なんか本当におかっぱになっちゃうんだけど、うん、なんかこうちょっとさふわっとしたなんかまあ木村カエルはまた違うんですけど、なんかこうふわっとしたさなんかボブが流行ったじゃないですか。こうちょっと、
うん、
ちょっとあの黒じゃなくて髪の毛だから
ショートボブ
明るい髪の毛ね、うん、でなんかまあ夏はカンカン帽、冬はベレー帽みたいなんでこうなんかの
あー森ガール的 な,
あ
な文化系女子的なってこと？
あーなんかあの中村ゆうすけさんとかが書きそうなそのなんか四畳半物語とか出てきそうななんて言うんですかその
例えが分かりづらいけど
おしゃれな、
うんうん、
なん
おしゃれ女子
なんかもうなんかカメラとか持ってるね
森ガール。
いやなんか違う、もう手に負えない感じ。
でもね、分かった
分かる。なんか
一眼レフ持ってる。
あーもうなんかそれもちょっと手に負えないじゃないですか。
手に負えなかねえよ。手に負えなかねえけどよ
本
当にが何
がなんかちょっと狙ってる感じ、うん、それを狙いに行く
それはさ、今のそこそこ、例えば、おそらくだけど、18以上の女子の話じゃん、うん、中人の時に必ず、
そうそう今聞いて思ってたのは、うん、ちょっと大人なもう黒い感じになって
今のお前のライバルたちじゃん。違うの違うの、その話をしてんじゃないの。
え、違う
の。違う違う、だって中2の時に、
あ、狙っちゃう、狙わず。
まあ、もうちょっと若気の至りとかそういう感じ。
そうそうそう、必ず起きる、そういうことよ。
あの、手に好きな人の名前を安全ピンで彫ったりとか、うん、そういうこと。
怖え。
あの、うちの学校流行ったの、うちの中学。
まあ、まあ、そういうことかもしれない。
だってあの、額に竜って彫ってる。昔の竜って彫ってる。女の子がいて。
なんで
どういう
しかも難しい方のシェンロンの論ね。
論ね。
で、ちゃんと鏡で逆になるじゃないですか。あれちゃんと逆にやってんの。
大変だ。それで竜を、
うん、見て、こう額にリュウってやってて、あれリュウって書いてたやんなって言って。
アホちゃうもん。
っていうね。
それは大阪の一部だけなんじゃない。
血は出ないのここに。
だから赤くなってるんですよ。
あ、そのいわゆる掘るつっても軽く傷つけるレベルの。
あ、そうそうそう。あれか。だからその。
魔少年ビーティーでここに書いて、
ああ、そういうこと、
あのお守りで手をこう擦ったらその犯人が出てっていうやつのあれだろ。
そのビーティーには影響されてないけど。
そうかい。知ってる？ 犯人はこのお守りで
頭のお団子作っちゃう女とかもちょっと狙ってるから。
いやあれはただ邪魔なだけだよ。
そう
頭のお団子
か。私はもうだからあれですよ、あの私は全部そういう子が可愛いなと思って本当はそういうのしたいんですよ、うん、本当は私もボブにしたいし、うん、なんか猫可愛いとか言いたいし、
うんうん、君それ言えば私も勝てるけどあえて言わないのよって言ってるってこと。
そう、
それが君の中二病だね。
そう中二病こういうことでしょ、こういうことでしょ、
うん、と思う、と思う、
まあ、長い、
こういうこと
でしょ、長い振りだけど。そうだよ、
そうそうそう、
と思う。 でスイーツかっこ笑いみたいな感じのこと言っちゃう。私スイーツかっ
こ笑いって俺言われたことねえけど。
だそういう、そういう女子のあのデザートのことをスイーツって言ってしまうような、スパゲッティのことパスタって言っちゃうような女のことをスイーツなやつだなみたいなので、こうなんか2ちゃんとかでスイーツみたいなんで、
まあちょっとやっこいみたいな感じだよね。
だから、そういう意味でしょ、私の中二病。私中二病だから、
うん、ずっと中二病だよね。
でも本当はボブにして内巻きのパーマかけて、
うん、あ
の色もこう抜いて、
そうだね、猫が
やる、そうそう、で、そうそう、ここ頬紅もなんかオレンジ色みたいなのやって、色は白いからさ、一眼レフいらん、
全部やるよ、全部やれじゃん。
そうそうそう、
全部やれんだよ、
一眼レフはいらんけど、
全部やって黙ってるやつ多少大丈夫だよ
本当に、
うん、だ黙ることができないじゃん、
黙れな、死んじゃう、
そこなんだよな。
なるほどね。
そういう中二病。
うんうん。
なんか腕に好きな人の名前を彫るのは中二病。
それで聞いたことない。
まあ、おまじないとかか。
あ、おまじないとか、そうそう。消しゴムに好きな人の名前書いて、それ誰にも触らしちゃダメなの。
触らずに使い切る。
使い切るとか、あとミサンが、ミサンが切れるまで頑張るとか。
あれね、切れてる
やつ。コック
リさんとか。
コックリさんとかちゃうね。
コックリさんじゃなくて、天使さんとかあるじゃない。
あるね。
あの、コックリさんよりダークなイメージじゃないよ、女の子
は。はいはい。
そういう流れのやつ。でも、必ずやるか占いみたいな
のは、ね、ああいうのにちょっと夢中になるお年頃的な。でもまあせや、まあまあなんとなく思うのは、女性の方がやっぱ精神年齢高いんだよね、うん、きっと。
リアルなんです、現実的なんですよ。俺たちみたいにこう
これ行くと左行っちゃうよ。
いいんじゃない。いや、
いいけど。
でもラジオで伊集院さんも猫が好きとか言ってる女は手に負えないって言ってました。確かに。
そうね。
そうかい？犬と猫だったら
違うよ。でも本当に好きな人もいる。だから私の友達が本当に好きだけど、
そうでしょ、猫好きだって言ったって猫が好きだっていっぱいいるでしょ、
うん、
だスタイルとして言ってる人ってことでしょ。
そうそう、そういうこと、そういうこと。これが
超猫好き、
私のステータス、ね、
猫好きって言っときゃとりあえずいいんじゃしょ
う
って
言いながら、なんか猫好きとか言ってる私かわいっしょ。
そこでイグアナが好きって言ってる飛んだ女。
そうだよ、私イグアナマックス3匹買ったっつダメな
って言うとちょっとめんどくさい。
そう
なんですよ。それでめんどくさい。
それでめんどくさい、じゃあ。
この子爬虫類。
ああ、そう、だから変わった動物を飼いたいっていう中二病があって、私。
そうだな、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
そう、だから、あの、1メーター超えるイグアナ2匹買ったんです、私。1匹死んじゃって。
1メーターを超えるイグアナ？
しっぽ入れて、しっぽ入れてですよ。
それ、でかいな。
でかいでかいでかい。だから、私、でか、すげえでかい水槽に。私も入れる。
そうだよね、ケージ大変だろ。
あ、そうです、そうです。で、クソかかるんですよ、あの、お金。
だってさ、
温めてやんなきゃいけないから。
餌コオロギとかだろ。
あ、餌もコオロギなんですけど、
うん、そのコオロギを飼うケージが必要だもんな。
うん、まあでもうちはミルウォームをあげてた、あのウジ虫。
ウジ虫ね。
そうそう、あげてたんですけど、
あれはでも扱いに
全然懐かない。
そうそう、
あと
やつは懐く気がない。
ホットカーペットとか引いてあげなきゃいけなくて、
だって冷血動物だもんな。
そう、すげえお金、
体温調整できないもんな。
すごいブルジョワだったんじゃん。
そうだね。
それはあのうちのおっちゃんがそういうのをやってる人だったんですよ。星亀売ったりとか、イグアナ売ったりとか、エイ売ったりとか、そういう風なやつやってて、あと黒いダイヤ、あの何だっけ、カブトムシが黒いダイヤって呼ばれてる時期があったじゃないですか。あの時に夜中一緒に取りに行こうって言われて。
何を？
あのダイヤを。
黒いダイヤを。
黒いダイヤを。
ああ、はいはい、
雑木林に。そしたら、おっちゃんがそこで、あの、赤ちゃんの泣き声が聞こえて、
怖い
話になりますよ。
うん、
赤ちゃんの泣き声が雑木林に、こう聞こえるわけですよ。
うん、
赤ちゃんなんかいないんですよ。
うん、
もうそれきり、やめたんです。
完全に小泣きじじいがいるじゃん。
そう、小泣きじじいがいたん
だ。完全に小泣きじじいがいる。
だから、うっかり背負ったらさ、大変なことになったんですよ。
そうだよ。
そう。
石のように重くなるぞ。
そう、よかった、一緒に行かなくてと思って。
こいつ完全に今俺が引くタイミングで出てきたな。
やりましたね。
びっくりした。
赤信号で飛び出した
、ね、あいつがね、
当たり屋ですよ。
俺悪くんで、俺引いちゃったら俺のせいだぜ。
当たり屋、当たり屋。
あの野郎、そのうちびっくりさせてる。
そう、だから持ってるんですよ。行き場のないイグアナを引き取ったんです。
行き場。
あー、なるほど。
で、あー、そうそう、 そう、あの大震災のね、うん、1週間前ぐらいからずっと暴れててね。
あでも大震災16周年だったっけな。周年って言った
ら昨日ですよ、ね、今日っていうか昨日っていうか
昨日だね、うん、そうなんで、だからね、絶対絶命都市の時に言おうかなと思ったけどちょっとやめたね、うん、
まあね、
ちょっとあれはやっぱね、やっぱ知り合いがね、前劇団にいたやつがやっぱり被害に遭って、すげえ女の子みたいな男の子だったんだけど、そのどうやって助かったかっていうと、うん、タンスがやっぱり倒れてきたんだって、
う
ん、で、バッと、わっと目覚めて、わっと倒れて、もう逃げられない状態だよ、うんうん、うわーっと思って、バーッと倒れてきたと思ったら、マクロードに置いてた巨大なクマのぬいぐるみが支えてくれたっていうね。
うっそ
すごいよ。だからその子やっぱちっちゃい、その子って男の子だけど、ね、ちっちゃいからさ、そのクマのぬいぐるみが多少潰れる隙間で助かったの。
うーわ、怖。
置いとくもんだね。
ね、
置いとくもんだね。
そうだ、それ以来我が家にもでっかいクマのぬいぐるみ、
ね、置いときましょう、みんな、うん、一日一家一クマです
か。そうだな、一クマ
一グリズリーです。
一グリズリーです。